レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する話題の企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など、企業経営者の生の声をリアルなメッセージとしてお届けするプログラムです。今週お招きするのは、株式会社松村政経代表取締役社長松村浩二さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
まず、会社で今製造されているものっていうのは何ですか？
金型事業部と自動車部品事業部と2つありますが、金型事業部では日系の自動車メーカーさんと、特に中国の自動車メーカーさんにエンジンを作るための鋳造用の金型を供給しています。トランスミッションをコントロールするためのコントロールバルブ用の金型、はい、これも金型事業部で作っております。一方、自動車部品事業部におきましては、将来化石燃料を使ったエンジンがなくなる可能性がある、必ずしもすぐになくなるわけではないんですけれども、はい、それを見越して、かつまた金型事業部で培った鋳造用技術と金型技術を生かすために、CVT、コンティニアスバリアブルミッション、はい、つまり、無段階変速、これをコントロールするためのソレノイドバルブの最重要部品を作っております。世界で使われている CVT のソレノイドバルブの、はい、12% は当社で今作っております。
すごいですね、 12% って。世界シェア 12% ってことですよね。
まあ、非常に大きい会社が何社かございますので、はい、まあ、一方、金型事業におきましては、はい、東南アジアの核であります、自動車の基地でありますタイ、はい、ここに駐在員事務所を作っております。はい、まあ、駐在員事務所となりますと、企業を展開するための前のフィジビリティスタディ、はい、事業の採算性検討であり、もしくは市場調査であり、かつまた現状の供給と需要のバランスがどうなっているかということ、
調査会社みたいなもんですね。
そうです、はい、それが、まあ、駐在員事務所なんですけれども、はいはい、まあ、年内中に国際調達事務所という形で事業を拡大してまいります。はい、まあ、従来型の海外進出となりますと、はいはい、多くの場合が製造拠点の進出なんですけれども、ね、はい、まあ、タイ一国だけを見た場合には、日系の自動車メーカーさんが非常にシェアを90数%取ってらっしゃって、
はい、もともとタイは、そういう意味では自動車産業をどんどんこう誘致してましたからね、世界中から。
そうですね、
はい、
そうですね。ただし、私どもの業界であるそのエンジン用の金型の供給するようなメーカーさんはたくさんいるし、はい、製造能力が十分に有り余っていると、はい、ただし、そのタイ一国だけではなくって、はい、タイの周りにある、まあ、カンボジア、ベトナム、それからインドネシア、そしてミャンマー、はい、まあ、これらの全体の ASEAN を考えてみると、タイで今十分な供給能力はあるわけだけども、はい、全体として見るとまた不足していると、ということから、国際調達事務所という営業と技術、これだけをしっかりやる拠点を作って、はいはい、製造拠点については現行のタイにある日系、はい、もしくはローカルのメーカーさんにお願いしながら、はい、一部非常に高度なものについては、日本もしくは中国の我々の拠点からこう送っていくと、こういうような形を今思い描いて、年内中に立ち上げようというふうにしております。
中国にも、中国というか大連にある工場は会社ですよね。
日本の松村政経の 100% 独資の会社です。
今どうですか、中国の方は。
今はですね、不謹慎な言い方をするかもしれませんけれども、はい、カントリーリスクを皆さん考えてらっしゃるもんですから、はい、
そうですよね、
中国への進出はまずありえないです、これから。
あ、
そういう意味では、私どものような会社が非常に少ないものですから、はい、中国においては重宝されているということで、昨年ですね、はい、まあ、最高益を上げたんで、中国の会社の全員が日本へ来て、旅行しに 3週間ほど前に来ました。
あ、そうなんですか。はい。はい、日本に来て、あ、富山に来て。
富山に来て、はい、富山の本社の工場見学をした後、はい、長野の善光寺へ行って、はい、今度は東京へ行って、はい、で成田を落として、はい、まあ、大連へ帰っていったと。まあ、全員でした。
全員って何人ぐらいいらっしゃるんですか、
全員っていうのは、52名ですね。
あ、もう52名。
全員が参加しておりましたね。
でも50人はすごいですね。
いや、小さな会社でございます。
いや、そんなことないです。私も見せていただきましたけど、非常に立派な会社です。会社といえば、松村政経さんは金型の工場というにはちょっと異質な、私は感じがしてるんですね。すごくおしゃれな工場とか、会社のエントランスにしても、
一般的な金型屋さんというと、どうしても職人的な気質がで、はい、金型はその職人が作り込んでいくもの、それを私どもは暗黙知を形式知に置き換えて、いかにして職人技をなくしていくか、職人技をなくさないと、自動車メーカーさんが海外へ展開するときに、世界同時立ち上げをこうやっていくんですね、
はい、
とすると金型を一度まあ海外に送って、もしトラブルがあると日本に持ってくるってことをすると、
はいはい、
金型何十トンもあるものをですね、行ったり来たりしてますと、はい、運送費だけでバカにならない、はい、しかつまたそれに関わる日本で作った金型が、じゃあ海外から戻ってきた時に日本の職人さんがいるかいないかどうかわからない、はい、ということで、金型の作り方自身をもっと部品単位で考えてシンプルにできないかと、
はいはい、
誰でも作れる、はい、しっかりしたその頭脳の主役があれば、ちゃんと誰でも作れるような金型に帰ってきたいという、うんうん、その職人魂みたいなものを嫌うわけだ、それは重要なことなんですけど、
重要なことですよね、
重要なことなんですけれども、はい、同一のものが同じように同じ品質で、うん、同じ納期できちっと作れるということが大切であり、その考え方が会社のそのフロントのムーブオンという、うん、はい、最先端の技術を常に取り込んでいこうという姿勢を表していると思うんですね、
はい
はい、
最初立ち上げられた頃は木型でしたね。
そうですね、はい、
小松さんに金型を納められていた、はいはい、
そうですね、まあ、私どもの、はい、まあ、第一の転機っていうのがやっぱり建設用の機械部品を作るための、はい、まあ、鋳造用木型製造業から、うん、その金型製造業へ業業を拡大したということが一つの大きなターニングポイントだったんでしょうね、はい、第二の転機はその建設用の部品を作るための金型から自動車用の金型、はい、もう業界転換がドンとしてしまったと、はい、まあ、これはある種非常に大きなエポックで、うん、まあ、建設機械用のその金型ですと1年間に例えば100個作ればいいところですよね、
はい、
一方その自動車の金型になると、それによって数万個数十万個作られるということから、一つの金型、同じ金型を作っても付加価値が非常に高いものですから、かつまた高精度なものが要求されるということから、大きな転換であったと思いますね、
はい、でその次にまた大きな転換をされましたよね。
そうですね、まあ、鉄の鋳造から、まあ、アルミの鋳造というふうにですね、はいはい、自動車の大体 70% のウェイトが鉄の鋳造、鉄の鋳物でできてるんですけれども、はい、まあ、自動車を軽量化して、つまり制動距離を短くするということが、はい、まあ、自動車にとって事故をなくすための最大重要ポイント、もうそのためにはシャーシ下の重量を非常に減らすということが重要で、
はいはい、
鉄の鋳物を 70% 作ってたものを、はい、今は鉄の鋳物は 10% ぐらい、どんどんどんどんアルミに変わっていってるわけです、はい、その流れに沿って我々も鉄の鋳造用の金型からアルミの鋳造の金型へ転換していきました、うんうん、ただ基本に置きたいのはやっぱり別に高岡だからっていうことではないんですけども、はい、やっぱり鋳造っていうことにやっぱりこだわっていきたいねというふうには思ってますね、うん、今はアルミの鋳造だけではなくてですね、うん、あ、鋳造の金型だけではなくて、はい、アルミ鋳造そのものをやって製品を鋳造したものを加工して、はい、お客さんにお納めするという、はい、アルミ製品まで、アルミ自動車部品までこう拡大していってってますので、
はい、
そこにやっぱり鋳造の素晴らしさというか、うん、鋳造の持っ ている魅力を将来においてもグループ会社全体においてもしっかりと位置づけていきたいとは思ってます。
うん、それは高岡同期という伝統をやっぱりある程度意識されてる。
同期を意識したことはないんですけれども高岡というやっぱり鋳造の本場であるわけですから、うんうん、集まったその先代が鋳造の木型をやっていて鋳造というものにやはり魅力を感じてそれを先代がやったわけでしょうから、はいはい、そこからどこか急に飛んで事業をやるというのは外れててるのかなと、うんまあ、事業の進め方としては我々としては、まあ、鋳造というものをしっかりやっていきながらそこから製品派生していって、うん、じゃあ、まあそれ以上にモジュール化したものをその中で見つけて全体をやっていくと、うん、こんなような事業拡大のあり方であるべきだと思いますね。
うんうんうん、なるほど。そういう意味では今後どういうふうな会社にしていこうというふうに思っていらっしゃいますか。
私の考えには今はやっぱり真面目すぎて面白くない会社ですわね金型事業をやりながらその自動車部品事業をやっているということで、うん、やっぱり本当のものづくりというんでしょうか、うんうん、地が足についたものづくりができるような基盤は作ってきたつもりです。はい、そういう意味では今後の一手というのは、うん、自動車部品事業をいかに拡大していくかつまた、はい従来までその作り上げてきた金型事業をいかにして海外へその事業のノウハウを、うんつぎ込んでいって、はい、日本と、まあ、海外とグローバルなサプライチェーンで結んでいく、はいはい、それが、まあ、日本にとって大事なことでしょうし、うん少子高齢化の日本においてはやはり国内のドメスティックなサプライチェーンをいくら作ってみてもシュリンクしていきますので、はい、どうやって海外から出稼ぎしてお金を持ってくるかと、はいいうことの一番大切なことを我々の会社がやりたいなと思ってますね。うんうん、
それともう一つ女性活用で何か考えてらっしゃることっていうのはありますか。まあ、金型を作っていてなかなか女性でも従業員の方にはいらっしゃいますよね。結構
私どもの社内には女性がかなりおりますけどそれは多くの場合が自動車部品事業の最終検査の検査工程にたくさん人がいらっしゃいますね。あ、はいはい、まあ、夢としてはですね今申しましたように海外にどんどんどんどんやっぱ出ていくような、うん、グローバルチェーンを作るような役割をする人間が、うん、じゃあ果たして、重い荷物を持つ必要があるかとなるとないんですね。やっぱデジタル化されてますから、うん、そういう意味では若い女性の方もしくは中年の女性の方でもいいんですけれども、うん、はい、まあ、私どもの、その生産技術の部門で、はい、子供ができたとかすぐこう辞めてしまう方も非常にいらっしゃってですね、はい、非常に惜しいんですけれども、まあ、そういう人たちが今後その続けていけるように海外でも活躍できるような、はい、まあ、銀行でいうと総合職みたいような形で自分たちの能力を男性と同様に発揮していただける社会になるために我々としても女性の採用をこれから多くしていきたいと、はい、こんなふうに思ってます。
そうですね、はい、特にあの製造業では私もいろんな企業さん回ってみると検査業務今おっしゃった検査業務は女性に向いてるっておっしゃるんです。ですね、やっぱり細かいところにも目が行き届くしそういう意味では製造業でも女性を活用できる場は十分にあるっていうふうに言ってらっしゃいますので、そうですね、そうですね、これからもぜひ頑張ってください。
はい、
今従業員の方は本社の方は何人ですか。
140人ぐらいいますね。
地元の方々が多いんですか。従業員の方は
そうですね地元が多いですね。うん、ちょっと急に話は変わるかもしれませんけどね、はい、私どもは今この FM 富山さんとか、はい、もしくは富山県の民放各社にイメージ CM をかなり打たさせていただいています。やはり今後私どもにとって一番重要なのは人材であるだろうということです。はいはい、変わったちょっとその媒体手法になるんですけれども、はい、従来のその新聞の媒体を使ったもしくは専門雑誌を使ったような求人手法だけではなくてですね、はいはいはい、FM を使って私どもの会社に入社した金型光くんというのがですね、はい、1年間2年間を通してどんなようなその会社の中で成長していくのかということを物語風にしてですね、はい、FM で流しております。
で
FM で流すだけですとどうしても耳で聞くだけですので、はい、うん、学生さんには非常にイメージがつかみにくいなということで、はいはい、約1分間ほどのものを12話で こう作っているんですけど、はい、それを動画に変更してですね、はい、動画とリンクさせて、かつまたどのような学生さんでも簡単に見れるように、今一番学生さんの情報を取るツールとしては非常に YouTube が大きいんですね。で、YouTube にアップしてですね、
はい、
動画調のもので、こんな風にあなたもうちの会社に来たらば、成長していくんですよ、はい、というふうなことも媒体の中で PR させていただいております。
あ、そうですか。それは面白そうですね。一度ぜひ私も見てみたいと思います。はい。
マイフェイバリットソング、心に残る思い出の一曲。
今日選んでいただけるのは何でしょう。
カーペンターズのですね、イエスタデイワンスモアです。
どんな思い出があるんですか。
学生時代にちょっと大学に入った頃にカーペンターズが流行りまして、
はい、
親元を離れて大学生活をやってみて、うん、一種の不安感、はい、と大学に行って学んだことが将来その社会に役立っていく、はい、そういうまあ期待感、
はい、
その非常にあの入り混じったような気持ち、はい、今現実にこう生きていくっていうその歌詞がですね、
はい、
非常にその当時の私にはまあ大きく心に響いてきて、うん、この曲が今でも思い出されます、
はい、そうですか。はい、はい、私もあのカーペンターズのコンサートには行きました。
そうですか、
はい、同じぐらいの年代なので
ちょっと違うでしょ。ちょっ
とお届けした曲はカーペンターズで Yesterday Once More でした。
これから若い人たちに、ま、社長として望まれることはどのようなことでしょう。
まあ、ちょっと固く言ってしまうとですね、うん、これからあの変わるものも変わらないものもたくさんあると思うんですけど、はい、変わらないもの、変えてはいけないものはやっぱり、はい、変えない、
うん、
世の中常にこう変化してるんで、
はい、
変えていく勇気を持つという、はい、まあ二律背反のところはあるんですけれども、はい、変えてはいけないものは絶対変えない、はい、でも自分は常に変わっていかなくちゃいけないという気持ちを持たなくちゃいけない、はい、それだけの融通性を持った学生さんをやっぱ育てていかなくちゃいけないんじゃないかと思います、
はいはい、
世の中あの、まあ、暗い話でね、学生さんなり若い人たちがそのなかなか社会にね出る場がうまく作れなくて、うん、はい、ニートになったり引きこもりになったり、はいはい、先日のドイツの、はい、飛行機事故じゃないですけれども、はい、自殺願望があったりね、はい、私どもあの学校の評議員みたいなのもやってね、
はい、
コミュニケーション能力がやっぱりうまく取れてない、
うん、
取らなくても、うん、学生として生きていける、
はい、
これが現実にあるんで、やはりどんどんコミュニケーションを取ってですね、よりその高いコミュニケーション能力を育てていくような、はい、
うん、
そういう学生さんが多く世の中に出てくることによって、うん、日本全体が海外との関わりを持ちながら変わっていくんじゃないかなというふうに思いますね、
は
いはい、
うん、
まあ、それはあの人によってそういろんな機会があって、その機会によって変わっていくんでしょうけれども、まあ、多くの場合はやっぱりスポーツなんでしょうかね。
はい、
精神面論のことを言うとみんな嫌がるかもしれないんですけど、やっぱりスポーツっていうのは精神面論を鍛えることができるんで、
はい、
そういう意味では、まあ、富山でもなんかマラソンやったりすることもあるんでしょうけど、はい、ああいうのはやっぱり盛んにやっていって、うん、精神面を強くしていくっていうのがこれからの学生さんには必要なんじゃないですかね、
う
ん、
そうですね、
はい
はい、ありがとうございました。
レディオジャーナル頑張る富山の元気企業、今週お招きしたのは株式会社松村政経代表取締役社長松村浩二さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。次週4月21日のゲストは富山トヨタ自動車株式会社代表取締役社長品川雄一郎さんです。お楽しみに。